線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、3月の15日でございます。そんなわけでございまして、私結構ね、この声聞いてください、まあ本当にほとんど普通に戻っているっていうね、そういう感じじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどもね、意外と土曜日の日に私病院に行ってまいりましてですね、2週間ぶりでございましたが、それで先生にですね、どうですかって聞いたらですね、なんかね、まだね、まだダメですよとかって言われましてですね、まだダメなの、こんなに元気なのにみたいな感じだったんですけどもね、だけどあれなんですよ、やっぱりね、まだね、腸とかがまだね、むくんでいるというか腫れているというかね、そういう状況なので、 でも血便はね、完全に止まったみたいですね。もう血は出ていないとかっていう風にね、言っていただきましてね。でもまあステロイドっていうんですかね、あれを飲んでる以上ですね、結構まだ普通じゃない状態がずっと続くよみたいな感じなんですよね、これね。まあそういうわけでございまして、私ね、やっぱりちょっとまだまだもう自粛モードっていうのはちょっとしばらく続くのかなっていう気もしますけれどもね。だけど意外とね、こうやって動けるで、そういうような感じでございますね。まあだけど本当このね、1月から2月にかけても大変な状況でございましたけど、いよいよね、まあやっとなんか体はね、結構動けるなっていう感じになってるので、まあだからそれでまた油断してですね、結構動きすぎてまたとね、途中でなんか離脱するようなことになっちゃったらまたいけませんのでね、その辺はまた注意しなきゃいけないなとかっていうふうに考えております。今日はですね、まあ本当にね、この1週間ね、どういうような感じで私過ごしてきたのかっていうのをですね、もう天ナビでいろいろとね、皆さんにご紹介をしたいと思いますし、今日はですね、もうこの豊田のですね、都築さんから誘われまして、ね、音響屋さんの正木さんが店を出しているぞっていうことで、久々に私ね、ちょっと外に出てこういうお買い物とかしてまいりましたですけどもね、まあでもそういうのもいいなと思いました。人に会うっていうのはね、本当に良かったなと思っています。またね、そんな話も今日はしていきましょう。はい、そんなわけでございましてね、人に会うっていうのはいいことだなとかっていうぐらい人に会っていないかなって思いますけどね。いやでもそういうことでもないんですけどね、もう本当にね、いろいろと私ね、この仕事が3つあるのでね、まあそれである程度もう松本のね、仕事っていうのはもうみんなね、松本の方々に任せているっていう状況でございますしね、それで音楽の方はですね、まあここしばらく自粛モードでございますが、まあ自分の中でですね、何か一つ見つけたいものっていうのがありましてですね、なんていうんですかね、やっぱりまあ本当に基本的に音楽をずっと22年もやってきてですね、やっぱりもう原点になるものっていうか、やっぱ音楽って好きだからやっているっていう状況っていうかね、そういうものってのは必ずあるはずなんですけどね、それがですね、私の場合はちょっとね、ちょっとまあそういう部分というよりも、なんかその原点をちょっとなんかまあ忘れかけているというかね、そういうようなことってあるんじゃないかというふうに自分で勝手に思ってですね、そういうのを探し求めたいなというような感じの思いがすごくね出てきまして、まあこれがですね、ストレスっていうものから離れるっていう一つの大きなね、まあまあ、テーマを叶えてくれるんじゃないかなとかっていうような気もしてですね、そういうような感じの動き方もちょっとやってますね。本当にむやみやたらにギターを弾いてみるね、本当にね、これはコンサートのためとかね、何か発表するためとか、誰々のためのね、こういうご依頼を受けた曲の制作のためとか、そういうねことは考えずにですねごめんなさい、とにかくもう好きなようにギターを弾くね、本当に中高生の頃にですね、初めてアコースティックギターを持ったというような時ですよね。 あの当時はですね、もう第二次フォークブームとかというものがやってきてましたね。あのだけど僕らがあのギターを弾き出したっていうのはね、大体中学3年生ぐらいでしたかね。あのちょうどねギターをもらったというね、モーリスのギターでございましたけども、そのモーリスのギターをもらってね、それであのね、そのギターを弾くといってもですね、弾き方が全く分かんないですよ。その要するにあのコードというものを全く知らないですし、あの要するにギターっていうのはコードで弾けるっていうこと自体も全然知らなかったもんですからね、どうやって弾いたらいいのか分かんないね、そういう状況でございましたね。そこにあの中学3年生の時にですね、まあ、あの高校の入試があるというわけでございまして、その入試対策ということでね、なんかあの、女子大生のですね、女性の方がですね、私にあの家庭教師として来てくれるというね、そういうようなことになりましたね。まあ、おじさんたちはですね、中学生のね、中学生に女子大生が来るなんて、なんかね、そういうなんか悶々としたようなものをですね、何か想像しているおじさんたちがいるんじゃないかと思いますけど、そんなことは一切ありませんからね。まあとにかくあのね、ギターをですね、あのまあギターが手元にあるしね、だけどあのそのね女子大生の人たちが人がですね、私にあのそのね高校入試のためのね、その家庭教師に来てくれるという状況になりましたが、ね、実はその女子大生の女性の方、ね、その方はですね、なんと私にですね、勉強をあんまり教えずにですね、さだまさしをすごい教えてくれたんですよね。もうさだまさしの大ファンの方でございましたね。まあそういうような感じでございまして、さだまさしをね本当にあのね教えてくれて、でちょうどあの当時アンソロジーっていうですね、あの私という字にですね、花という字とそれで集まるね、そういう詩歌集と書いてアンソロジーっていうですね、そういうアルバムが出てましてですね、あのそれを私、レコード屋さんで買ってまいりましたね。あの LP レコードですよね、 A 面 B 面がある LP レコードね、それをですね買ってまいりましてですね、それであの本当にさだまさしを聞いたというね、そういうようなことでございました。まあそういうふうに言ってるうちにですね、さだまさしさんね、あの天まで届けという曲が大ヒットしましてですね、それであの普通にテレビに出るようになったというね、そういうようなところで、でそこにあのね、松山千春さんのですね、季節の中で、ね、グリコの CM でもってですね、すごいブレイクするわけでございますね。そこにあのね、長渕剛さんの純子という曲でですね、もうザ・ベスト10とかっていう感じで出てきたという感じでございまして、まあこの辺がですね、第二次フォークブーム、もう本当にあの高校生になったらですね、みんなフォークギターというものを持っていたというね、そういう時代でございましたね。あの頃やってた音楽って何だったんだろうとかっていうのをですね、ちょっとね紐解いていきますとですね、まあ本当にあの当時ですよね、あの松山千春さんとかね、さだまさしさんは結構ギター難しいですからね、もうすぐにはやっぱりあの初心者には難しいっていうような感じでございましたけど、だけどね、あの松山千春さんはですね、初心者でも結構弾けるんですよ。あの特にね、私がですね、これはね本当にもうこれだったら弾けるんじゃないかっていうね、そういう曲はですね、初恋っていうね曲があるんですよ。恋じゃないですよ、初恋ね、初恋っていう曲がありましてですね、その曲はですね、タララタララタララタララタラタラとかっていうね、ギターのイントロがあるんですけども、でこれはですね、私でも弾きましたね。要するに CD と同じ音ね、そういう音をですね、自分のギターで弾けるっていう、弾けたっていうのがすごくね、今でも印象に残ってますね。あの時代のあの曲ね、本当にあのね、今のこの時代にですね、私ね、何十年も経った後になんか本当に弾いてみようと思いましてですね、でそういう曲をですね、私あの弾き直してみました。まあ、最近ね手に入れましたの K 愛理の DY41 とかね、その辺のあたりで弾いてみたりですね、それとかあのこの前あの実はあの物々交換してしね、あのギターを手に入れたというのがあるんですけど、まああの FG の180ね、これはあのまあ本当にあのもう歴史的にね、あの価値のあるギターということになってますが、意外ともでも安く手に入るっていうギターなんですよね。であのもう本当にあのね、ヤマハの合板のギターでございますが、その合板というのがですね、これあの本当にあの、まあ、鳴らすための合板 というねものでございましてね、あの要するにあの大体ね、あのギターっていうのはあの一番初めに新品で買ってくるとあんまりねならないもんなんですよ。でそれでね、あとずっとねなんか弾き込んでいるとだんだん鳴るようになってくるというようなものなんですよね。要するにあのギターというのはもう木ですからね、だから基本的にどんどん成長していくっていうね、そういうような部分がありまして、まあ、それをですね、まあその弾いてる本人が、弾いてる人がそのギターを成長させていかなければいけないんですよね。まあそういうようなものなんですけども、まあなもんですから、まああの初めのうちはですね、まあ買って初めてとかっていうような部分っていうのはもうあんまりならないね。だけどあのヤマハはですね、新品から鳴らそうみたいなですね、そういう感じの、ね、チャレンジをするわけですよ。でこれがですね、まああのまあ、今でいうあの合板というとですね、例えばあのスプルースっていう、まあ、松なんですけど、まあ、そのスプルースですね、スプルースとスプルースの間にですね、まあ、その表の板ではないですね、あんまり感心しないその素材をですね中に入れてしまって、まあ、安く作るというようなね、いわゆるまあこれが今の時代のまあ合板という印象なんですよ。でやっぱりあの、ね、合板だとならないんじゃないかとかですね、やっぱりサウンド的に良くないんじゃないか、だってあの、ね、スプルースとスプルースの間になんかね、あのそれとは全く違う感心しない素材が入ってるんじゃないかというね、感じなんですけど、まあでもね、このね1970年代の初頭のですね、この、この合板は違いますよ。あの要するにね、もう鳴らすというようなことであればですね、どうしたら鳴るのか、いわゆるね、あの要するにあの表の板がね薄ければ薄いほどですね鳴らしやすいんですよね。要するにあの振動だってやっぱりあの薄ければ振動しやすい、ね、そういうのがありますよね。まあそういうようなことがありますので、まあでもね、厚いっていうような形で分厚いあの板はですね、確かに鳴らしにくいんですけど、だけどね、もうずっとね、あの長年弾いていくとやっぱりあのだんだん鳴ってくるっていうね、そういうようなものなんですけど、まあだけどね、あの本当にあのヤマハはなるべく薄く作ってさらに強度も出すね、それであの同じですね振動特性を持ったね、その同じ木ですよ、要するにね、それをですねうまく3ピースっていうか、ね、こう3枚をですねガンとセパレートでですね、まあのそういうあのをつけあのまあ本当にあの密着させるわけですよね。要するに縦横縦みたいなですね、そんなあの感じのあの目をですね、目にするわけですよ、あの木をですね。そうすると薄くてもやっぱりあの目がやっぱり真ん中のですね板があの要するに横になってて、で 両方ですよ、要するにあの表と裏のですね両方がまあ縦の目っていう形になってますとですね、これがあれなんですよね、やっぱり強度が出るね。でそれであの力木をですねもううまく配置させてですね、それでもってあのギターを作るとですねどうなるかというねわけなんですけど、これがですねもう本当にあのね当時の技というものなんでしょうね、もうすごいなるんですよね。まあそういうようなギターをですね、まあ、あの当時作っていたね、それで、まあね、FG-180 とですね、あの中国製のギターロッソっていうのがあるんですけどね、これあのメープルのギターで、メープルの、まあ、これも合板なんですけど、まあ、メープルっていうのは意外と硬い木でしてね、これがあのなかなか鳴るのにね時間がかかるね、なのであの要するに一枚板であればあるほどですねやっぱり強度っていう問題があるので、ある程度厚い木を使うんですけど、もうだけどあのね、この合板であればですねそんなにあの厚い板をつく、ね、扱う必要がないっていう状況があるんじゃないかと思うんですけどね。まあなのであの合板のですねそのメープルのギターなんですけど、まあこの2本をですね、まああのね、ブツブツ交換でね、ブツブツ交換で要するに2本売ってですよ、売ったお金でその別のギターを、まあ、買ってしまおうっていうね、そういうことなんですよね、まあ、2000円お釣りが来ましたけどもねFG の450ね、これはすごいギターですね。いやーびっくりしました、ね、私もですね、まあ、FG180 というのは歴史的に非常に重要なギターなんだということはね、あの僕もあのこのブログにも書いてますし、ね、それから、まあ、やっぱ FG シリーズの代表選手なんじゃないかということでですね、で私もあのしばらく手元に置いて、ね、いろいろと弾いてきましたけれども、いやこれをですね全て打ち消してしまうぐらいのすごいパワーと、それからもう音量とですね、 何なんですかね、優しく弾けば優しい感じの音になりますし、強く弾けばものすごい強くなる、なんですかね、あの倍音みたいなものがギャンギャン出てですね、一体これは何なんだみたいなですね、何これみたいな、そんな感じのですね FG450 ですよ。これね、FG450 と、まあ、持って見える方はですね、まあそれそれみたいな感じで、そうだよねみたいな感じになるでしょうけれどもね、これがですね、もう FG450 っていうとね、バカなりなんですよ。とにかくでかいんですよ、音が。本当に5番ですよ。もうそういうようなね、ギターなのにですよ。ね、もうとんでもない、なんかすごいパワー持ってるっていうギターに巡り合ってしまってですね、これをですね、もう本当に2本をですね、こうやって売って、ね、それでね、その売ったお金でね、買う。ね、これ FG450。ね、でもね、大体3万円からですね、5、6万ぐらいで買えますからね。なので、まあ、それこそ1972年から74年の2年間しか作られていない。ね、このですね、もうヤマハの長い歴史の中でですよ、ね、たった2年間だけ、ね、作られたというギターなんですけど、まあ、70年代の初頭みたいなですね、そういうような頃っていうのはもう本当に木材、ね、要するに材料がすごくいい材料を使っているんですよね。もうそういう感じがありまして、まあ、本当に弾いただけでそれが分かりますよね。もうサウンド的なクオリティっていうのをですね、もう本当に聞いた瞬間に、あ、素材がいいんだろうなこれみたいな感じになりますね。まあね、もう本当にニューハカランダっていうね、バックの素材もあるんですけど、まあ、ハカランダっていうふうに言い切っているようなサイトもねありますし、まあこれね、なんともね、まあこれまあ、どちらが正しいのかって言われてもよく分かんないですけど、まあ、ニューハカランダがやっぱり正しいんだろうね、まあ、そういうような感じなんですけども、意外とでもね、もうハカランダみたいな音がするんですよ。もう何ですか、もうバリーンっていう感じの、もうね、はからんだっていうね、もうホンジュラスローズウッドというようなことらしいですよね、このニューハカランダっていうのは。でもね、木目がね、もうまるであれですよ、ブラジリアンローズウッドみたいなですね、そんな木目になるんですよね、これね。本当になかなか素晴らしいサウンド感ね、これ本当すごいなと思いました。まあ今からですね、大体あれですよ、もう48年ぐらいですか、もう約もう50年近くね、もう本当に当時のですね、ヤマハの技術力をですね、すごく感じさせていただきましたですね。まあそういうね、いやもう本当にアコースティックっていうのはですね、もうすごいなとかって、やっぱりもう本当生き続けるなみたいなですね、そういう部分っていうのもなかなか素晴らしいなとかっていうね感じでございますが、もうこのサウンド感を楽しむっていうのだけでもですね、私は本当にストレスの発散になるなとかって思ったんですね。いやもうこの悠久の歴史をですね、こうやって感じながらですよね、当時のギターのサウンド感ね、これは本当にね、一回弾いてみるとですね、まあこれはすごいなとかっていう感じですね。まあそれでね、敬愛りもですね、もう何と言ってもあれですよ、 DY の41ですからね、まあ、DY っていうことはあれですよ、マーチのコピーなんですけども、 D41 のコピーですよね。だけど時代のあれですから、木ですから、これ1979年なんですけどもね、今から41年前ですが、まず当時のやっぱり木材はね、素晴らしいんだなとかっていうことをですね、本当に感じさせてくれる、なんかサウンド感ですね。いや私ね、いろんなね、曲をですね、この2本でですね、弾きまくりました、ここしばらくの間に。もうね、だけどね、本当にやっぱりこれがね、やっぱりギター楽しいなとかっていうふうに思えたっていうね、そういう感じもしますのでね、やっぱ音楽を楽しむっていう心っていうのは、やっぱり常に忘れちゃいけないなとかっていうことをですね、改めて本当に感じるわけでございますね。やっぱりね、この音楽っていうのは、やっぱり音を楽しまなきゃね、いけないんだなとかっていう感じ、楽しまなきゃいけないっていうようなことをやるとですね、また私ここにまた私のもともとのですね、なんかそういうなんか自分にプレッシャーをかけながらね、いろいろと進めていくっていうですね、まあすごいもうよく周りから言われますけど、悪い癖っていう、まあ僕の場合はね、これがまあ何ですかね、ちょっと ちょっとね心地いいプレッシャーがないとねやっぱりいかんのですよね、僕の場合はそう思ってるんですけどね。まあだけどそれすらも今はいかんみたいな感じでねよく言われるんで、まあね、なもんですから、まあそれであのねそのままねこうやってあの言っちゃってますけどね、ほんと。まあだけどね、このね、このケイア入りのですね DY の41ね、これもですねもう本当にねもうサスティンの長いいいサウンド感ね、これもですねすごくあの楽しませていただいてますが、まああの当時弾いてたそのねあの長渕さんとかさだまさしさんで松山千春さんとかね、その他のですねそのアーティストのですね、まあ、あの曲をですねこうやってあのカンコピしてしたので昔ね、まあ、それをですね思い出しながらこうやって弾いてみるわけですよ。いやあの時代にスワッてファッと戻るんだね、本当に音楽っていうのはね、まあそういうようなね力があるんだなとかっていうことですね、本当改めて感じながらね、本当にあの時代をですねもう戻って、なんか何も考えずにねギターを楽しむね、それはいいことですね、本当にあのそんなような感じがしましたね。まあそれもですね、まああの本当にあのストレスの発散とかっていうふうになるんだなって思いましたね。僕の場合はねストレスの発散ってやっぱりギターを弾くことなんでしょうね。もうそういうようなことっていうのは、ね、意外とね、例えばもうこうやってあのプロ活動みたいな感じでやってますとですね、これがあのよく分かんなくなっちゃうことがあるんですよ。でそういうような感じではいけないなとかっていうことをですねふと感じさせてくれるっていう瞬間ね、こうやってあのもう嫌がウォーでも休まなければいけないとかっていう状況になってしまうとですね、まあ本当にあのね、いやもうこれね本当にあのこのね休んでる間とかっていうような形に、まあそういうようなですね、いろいろと気づかせてもらえることがあったですね。まあそれはね本当にあの自分にとってもすごく大事なことだったし、すごくねあのいいことだなとかって思いましたね。本当にあのそういう時間も無駄にはなっていないなとかってよく感じながらねやらさせていただいてますね。本当にあのね、まあね、いろいろともうこれからもいろいろとやっていきたいとかっていうこともありますし、まだねやんなきゃいけないこともいろいろとあるんであれなんですけど、僕の場合はそのやんなきゃいけないとかと思うこともまたいかんのでしょうねこれね。まあ、だけどあのやんなきゃいけないことなんでまあ自分に適度のプレッシャーをね与えるというようなことをずっと昔からやってるんでね、まあそれはあの大事なことなんだと思うんですけど、まあねあの本当にあの今はダメだっていうから、まあちょっとあまり考えないようにしなきゃいけないんでしょうけどもね、まあそういうような感じでございますね。あのだけど意外とねこうやってあの喋ってみるとね、あの皆さんお気づきかと思いますけどもね、意外と元気じゃんみたいなね、そういう感じでなんか思っていただけるんじゃないかなとかっていうふうにね思っておりますね。えまあ本当にねえ、まあここしばらくねこういう音楽を楽しむっていうことをですねやってみるっていう、まあ一つのリハビリなんでしょうね。まあそういうようなこともですね含めまして、このね僕が今ね収録している部屋ですけど、私ねこれ愛知県のね私の自宅のあの編集部屋っていうのがあるんですけどもね、パソコンが置いてあってこれでねあの編集をするわけですよ。まあそういうような部屋があるんですけども、ここの部屋にですねもうあるものの中で本当にあのね全く開けたことがないあの箱っていうのがですね 5、6個あったんですかね。何が入ってんだろうって自分でも分かんない。で、で開けてみたらですね、すごい昔のなんかあの太鼓コンサートの資料があったりですね、なんじゃこりゃとかっていうのようなものが結構入っておして、まあこの5、6年は開けていないってことはですね、今後ずっと開けないだろうなとかっていうのを思うんで、まあそういうのをですね、いろいろとね、もう本当に全部ね、本当にあの綺麗さっぱり、あのここ5、6年は開けていない、まあ10年以上開けてないのかもしれませんね、そういうようなものはですね、もう本当にあのね、処分をさせていただこうとかっていうことで、綺麗にね、やっちゃいました。まあでも本当にあのねこのね部屋の綺麗にするとか、それとかねもうあの山のように溜まった電池とかね、電池ってあのワイヤレスを使う時って、ワイヤレス前使ってたんですけども、最近ワイヤレス使う機会もちょっと減ってきたかな、僕らの場合はね。だけどワイヤレスを使っている時っていうのはね本当にそういうことがありましたけれども、まああのねあのなんていうんですかね、あのこのねワイヤレスマイクっていうのもですね、まあ本当にあの、もうしばらくねもう触ってないとやっぱ電池っていうのもですね、すごくあのねもうあの まあ、あの次から次へと入れ替えながら、ね、本番にあの電池を変える必要がないようにと思って、まあ、リハで電池入れて、リハで電池入れた後ですね、本番の後でまた電池入れるみたいなですね、そう、本番の前にですね電池入れるみたいな感じのこともありますし、まあね、電池なんかいっぱい本当にありましてですね、まあ、それをですねバッテリーチェッカーでもって全部チェックしまして、ね、あこれはいいな、これはダメだ、これはダメだとかっていう感じで振り分けていきましてですね、まあ、それであのいいものだけ残したとかね、そういうようなこともありましたし、もう本当にね、もう捨てなきゃいけないものはいっぱいありましたですね。もうあの本当にあのこういう感じで身軽にならなきゃとかっていう感じもしますけどもね、まあそんな感じでございましたね。いろいろとあの本当この断捨離じゃないけれどもね、まあそういうことって意外と大事なんじゃないかなと思いますね。まあ僕らもね、そういう断捨離じゃないけど、まああのもうね、何年もこうやって見てもいないような箱があるっていうことをしながらですね、もうねこの22年間全く休みなしにやってきたとかっていうね感じのまあ何を見てたのかなとかっていうぐらいね、今はですねもうあのイベントも何もかも中止中止とかっていう感じになってますのでね、ね、まああの本当にミュージシャンの方とか音響さんとかね、もう本当仕事がなくて大変みたいな感じのね話もありますが、まああのね、コロナウイルスね、新型コロナウイルスも早くねこうやってあの収束に向かってくれるといいなと思いますけどね、まあそんな感じでですね、まあ本当にあのね、いろいろと断捨離ね、きれいさっぱり、捨てるものは捨てるね、残すものは残すね、そういうことをですねいろいろとあの振り分けてやらさせていただいておりますがね、まあだけどあの本当にあのね、もうすごいいい機会だったなと思いますね、僕の場合は。であのね、今更気づくっていうようなこともありますよ。だってね、もうあっちこっちからね、あのマッキーってあるじゃないですか、マッキーってあのこのねマジック、こうマッキーのね細字とか極細とかっていう感じの細いマッキーってあるじゃないですか。あれってね、あの大体あの例えばコンサートやるときとかですね、それとかあの PA やってるときとかね、そういうときもですねいろいろと使ってるもんですから、まあだからといってなくちゃ困るね、でもね、あの持ってこないとまた買わざるを得ないみたいな感じのですね、あの感じになってしまうんですけど、まあどこにあるかもあるのかも分かんなかったっていうのをですね、もうあっちこっちでいろいろとチェックをしてですね、そんな感じでやってみたらね、本当にあのあっちこっちから出てきてですね、マッキーだけでどうかな30本以上出てきたんじゃないかな。でそんな感じでですね、もうなんて整理できてないんだろうとかっていう、もう一体ねどうなってんのこれとかっていうぐらいね、その全く整理ができていなかったなとかっていうことをですね、あの感じているような状況でしたね。あのそれもですね、まあ本当にあのマッキー以外もにもですね、もう電池も山ほど出てきましたし、それとかね、もうクリアファイルもそうですし、それからですねあっちこっちから CD とかが出てきたりですね、もういろんなものをねちゃんとまとめましたね。本当に何がどこにあるかね、もうホッチキスとかねあっちこっちから出てきたりですよ本当に。それとかねすごかったのがカッターナイフかな本当にカッターナイフなんか何本出てきたんだっけ、14、5本出てきたんじゃないかな本当にもうねひどいね本当にね、そんな感じでございました。でもねもう体がこうやって元気になってきたんでね、こうやってあのいろいろと触りたいなとか綺麗にしたいなとかっていう思いが、ね、出てくるわけでございましてね、本当に綺麗さっぱりね、こんなような感じでさせていただくっていうようなこともね、あの大事なんじゃないかなと思っております。まあちょっとなんか家の電話が鳴ってますけどもね、まあちょっとしばらくあのね後にしましょうまあそんなわけでございまして、まあ本当にね、ね、もういらないものっていうのをですね、まとめまして、ね、ハードオフとかですね、そういう中古屋さんに持っていくっていうようなことをやったりですね、いろんなことをやってみましたですね。まあだけどおかげさまで、ね、本当にあの、綺麗さっぱり、ね、本当に売るものは売る、ね、意外とあれですよ、お金になりましたよ、なんか、本当にあの、ね、なんていうんですかね、あの、ボリュームペダルとか、そういうものもですね、もう全く使ってなかったんで、そういうのも売っちゃいましたし、それとかね、マイクね、もうあのあるじゃないですか、サウンドハウスさんで買ったマイクみたいなあの安いやつとかね、もう最近あのね、あのそういう PA っていうのは基本的にもう僕はもうやるのやめようと思ってましてですね、 要するにね、ガネットのコンサートっていうともう本当に L1 だけで十分いけるっていう状況になってるので、まあ、L1 とですね、もう T1 っていうですね、あれですね、デジタルミキサーですけども、これでね、セットでもってやるっていうような感じのやつがですね、まあ普通になってるんで、まあこれだけで十分なんじゃないかっていうことで、まあね、こういうクラシックプロのね、マイクなんかもほとんど使わないっていう状況ですから、まあそういうものをですね全部売っちゃったっていうね、そういう感じでございますね。まあだけどね、もうさっぱりしてよかったなと思いますし、もう大事なマイクは全部残してありますしね、もう本当にいいんじゃないかと思いますね。もう本当にね、FG180 も売りましたしね、それからロッソも売っちゃいましたね、そういう感じですしね。その代わりFG450 がねこうやってやってきましたしですね、それとかKIのですね、まああのあれですよ、 DY のね41、まあ、これ本当に弾くといい音するなと思いますね。まあそういうのをですね、もう身近に置きまして、まあ、本当にね、いやもう本当にこういうのをですね、まあ、手に入れられてよかったなとかっていうことをですね、しみじみと感じながら弾くね、こういうのも体にいいですよね、きっとね。そんな感じがしますけれどもね、まあそんな感じでやってるような昨今でございますがね、本当にまあ、自分にとっての大事なリハビリと思ってやっておりますね。まあ、本当に3月の後半からね、もう普通に動きたいなと思ってたですけど、ちょっとね、まあ、それについてはまだドクターストップがかかってしまいましたのでね、そういう感じではないですけどもね、はい、まあ、そんなわけでございました。まあ、今日はですね、まあ、本当に都築さんね、トヨタの都築さんがね、わざわざ僕に電話くれまして、都築さんどう大丈夫みたいな感じでね、それでね、音響さんの正木さんが店出してるんだよとかって言うからね、でそれでいろいろとね、今日はねちょっと近所だったんで、ね、そこにちょっとね出向かさせていただきまして、まあ、シールトとかですねケースを買ってまいりましたね。本当にですね、いやもうケースなんか本当にねすごい重宝するんでね、ありがたいなと思いました。まあ、都築さんもですね、まあ、僕とかに声をかけてもいいんだろうかなんて言ってたけれどもね、だけどね、そんな風に声をかけてくださって、こんな風にね外に出られて僕も良かったなと思ってます。でとにかくね、人に会ってですね、いろんな話をするっていうのがね、もう本当にねすごいのストレスの発散になって、すごい今日は良かったなと思ってるんですよね。本当に都築さんどうもありがとうございましたね。そんな中でございましてね、インターネットラジオ天ナビね、これからもですねずっと続けてまいりますよ。でそんな中でございましてね、ぜひ皆さんまた来週もですね、まあ、どういう感じなのでしょうかね、まあ、とりあえずね頑張っていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。失礼します。天ナビ。